さあ、今日は男女飯。
男女飯。
は
は
い。ですね。
い。うん。
まあ、こんな風に、あ、そうだ。で、男女飯1巻が出て、この間13、14巻が出て、
はい。
で、まあ、堂々完結したわけですね。
9年半にわたる
そんな長いですか。
連載。
はい。で、さらに、この正月ぐらいから、このアニメが、放映されてまして、でもうここがグッドタイミングだろうということで、やることになったんですが、まあ、基本的にあれですよね。僕も島さんも漫画割と読んでるんですけど、もうこの「ダンジョン飯」はもう最高に面白いということでみんなに紹介したいと思ったんですが、でも島さんね、ここになんかこの色紙があるんですけど、劇場版
これ
を
ね、
見にな
ん
行った
か
と。
このアニメの先行上映が劇場であって、
はい。
で、それを見に行ったらね、これをもらいました。
今テレビで放映されてるのが劇場でもやると。
やったと。
これは栗良子先生が書き下ろし
書き下
なわ
ろ
けです
し。
よね。もう全部書き下ろしてますよね。もういろんなグッズやらないやろ。
なんかね、でも他のバージョンもあったらしいですけどね。なん
あ
かね、
あ、あれですよ
色紙。
ね。
か
購
わ
入
いい。
者特典でなんとか劇場に人を呼ぼうという
予防とい
やつ
う。
ですよね。でもよく見に行きましたね。
そうですね。でもなんかその渋谷のさ、広告ジャックとかもやってて、
なんか
巨大
渋谷
サイ
は
ネー
すごい
ジ
コラボしてる
連
んです
動。
よ。そ
で、何、カフェ
う。はいはい。
もやってるんでしょ？
コラボメニューがどうこう。なんかですね、こんな感じで渋谷でいろんなメニューがコラボしてると。で、別にちゃんとね、このローストバジリスクとか言って、バジリスクの肉とかを使ったわけじゃなくて、
もちろ
普通にブロイラーの鶏肉を使ってるわけなんですけども、
ん。
この見てください。この左下のマルシルの地元の郷土料理こと地元の
地元
マシ
の。
マシパスタ。
これはラーメン二郎じゃないですよね。
でもまあラーメン二郎なんですけど、でも渋谷にラーメン二郎ってないじゃないですか。
あ、そうなんだ。
多分もうみんな知ってる、二郎リアンならみんな知ってると思うんですけど、渋谷みたいななんか澄ました街にラーメン二郎なんてないんですよ。ラーメン二郎インスパイアー店はあるけど。
あ、そう。
だから
新宿とか神保町
新
では見
宿
た
は
こと
ね、
ある。
2店もあるんですけど、そうですよね。神保町とか、そういうとこですよ。だから、どうなるのかなと思ったら、なんかこのそうめんでラーメン二郎風を再現してるらしいんですよね。でも、呪文は唱えなくていいらしいんですよ。やっぱり。
なるほどね。まあなんかそういうふうにメディアミックスに向けてめちゃくちゃ広告費がかかっているなという。
ですけど、見ましたよ、志麻さんのツイート。このアニメの「ダンジョン飯」を見たツイート、どうですか、アニメは。
アニメはね、あとエンディングの作者の書き下ろしの絵が一番いい。
いや、いいとこは、まあ、それはそうですよ、それは。エンディング、作者
エン
自
ディ
ら
ング
書いてる。
の、そう、書き下ろしの絵がすごくいい。
そうですね、他は。
他は、なんですか、原作通りにアニメ化しないと、
気が済まない病。
村を焼かれる病気にかかってるんです
でも
か？
僕今日この来るまでの間にちょっとツイッター見たら、セクシー田中さんの原作者の方がちょっと悲しいことになってて、どうそういうのもあるんだろうとか思ったんですけど、でもね、
そういうのもあるんだろうって何？全然関係ない話
いやそうなんですけど、今割とその旧 X ことツイいや旧ツイッターこと X で、その原作通りが是か非かみたいなことがちょっと議論になってて。で、ダンジョン飯は多分誰からも文句が出ないそのアニメ化なんですけど、それが果たしていいことかどうかっていう話をまあちょっとしたいなと思ってます。まあ一言で言うと、その異世界ファンタジープラス、まあグルメ漫画みたいな感じで始まったんですけど、なんかそれにとどまらない感じになってきて、今ものすごい盛り上がってて、でこんな感じのゲームまで出てて、でこれは昔懐かしいモンスターメーカーを男女飯風にあった
あ、
と
本当
い
だ。
うことで、でもすごいのは、このイラストも、このボードゲームのイラストでさえ、栗良子が描いてるんです
あ、そうなんです
よ。そうなんで
ね。
すよ。
九月姫ではない。
違います。
違う。
9月姫ってこれモンスターメーカーの元
メー
のイ
カー
ラストなん
の。
かと。よく知ってます
だっ
ね。
て今書いてあった
あ、
もんさ。そう。なんかモンスターメーカーといえばこの絵って感じかな。
そうそうそうそう。 この絵が好きでみんな買ってたんですけど、この ボードゲームのコマのコマっていうか中に入ってるカードのイラスト一つ一つまで久井陽子が描いてて、でも時期的に見るとこれ原作の漫画連載中に描いたわけですよね。よくそんな暇があったなと思うし、でその後今ちょうど出てるこのデイドリームアワーっていうのも連載の合間に描いたなんか自分の漫画の二次創作みたいなのまとめて出してるんですけど、よくそんな情熱があるなと思うんですけど、でもまあそういう人なんでしょうっていう話をしたいと思いますし、
なるほど。
でアニメ化の際もこのイラストを描いたんですけど、
うん、
これ分かりますよね、はいはい、この後ろのケルピ
ー、後ろの、はい、
はい、そういえば島さんと農夫会も一緒にやったような気がするんですけど、
やりましたね、はい、動画の先祖みたいな、
そうです、
はい、
まあ、アニメっていうことで、
うん、
しかもちょうどノープを見た時に書いたんだと思うんですけど、
うんうん、
どうなんですかね、これ通じたんですかね、ちゃんと
ダージョンビール、
アニメしか見ない若者たちに通じたんですかね、
このネタが、なんで後ろに馬が走ってるのか、
ちゃんと通じたかどうか僕はドキドキしてます。
どうなんでしょうね、 あんまり疑問に思わないじゃないですかみんな、そんなことない、
わかんないです。
でもどう、この隠してもにじみ出てしまうクイ先生のこの
ね
IQ の高さ
ね、うん、本当にね、
知識量の豊富さ
そうなんですよ、
うん、
でそれはこの短編集も原作を読むともうしみじみ思うところなんですけど、
本当ですね、
そこがね、
うん、
でも決して今回もそうだったんですけど、
うん、
決して後書きで9年半連載大変でしたとか、
うん、
SNS で、
うん、
ノープ最高とかつぶやかないクールさ、
クールさ何週目なんだっていう、
そう、
うん、
という感じがすごかったですね、
うん、
さあそんな感じで今日はこんな感じで用意しました、
はい、
まずダンジョン飯はということで、うん、多分前半1時間ずっと使ってこのダンジョン飯の魅力について語り合います、
はい、
でその後、
うん、
この久井陽子先生、まあ、謎の漫画家久井陽子について探っていこうと思います、
うん、
であれなんですよ
、はい、
どこで知りました久井陽子、
あ、ダンジョン飯、
あ、その前の短編集ではなく、
なく
その前に何だっけ、うん、この引き出しからテラリウムとか、
うん、
U の学校は山の上とかではなく、
なく、
なんか3種類いるらしいんですよ、久井陽子をどこで知ったか、
うんうんうん、
でまずダンジョン飯、
うん、
でもう一つはいろいろその前に賞も受賞した短編集、
うん、
でその前になるみちゃん誘拐漫画っていうのがあったんですね、
そんなのあったんだ、
へえ、でも俺このレジュメに URL 書いといたんですけど、うん、読みました、
読んでない、
あ、そっか、え、みんな なるみちゃん誘拐漫画知ってる、
知らぬな、
あ、いや俺は後追いでなるみちゃん誘拐漫画を発見したんですけど、じゃあその話も
後にします、出てこないな、
なんか多分2012年前後ぐらいだと思うんですけど、
うん、
その今ブログもやってて、
うん、
でブログもなんか別に久井陽子って名前でやってないからみんな発見できないんですけど、
ああそういうことなんですか、
そこでゲームのイラストばっか描いてるんですよ、
はあ、久井先生のブログがある、
はい、
そこでに掲載されてる作品、へえ。
ただなんかダンジョン飯かなんかを連載するにあたって、
うん、
一回仕切り直して、
うん、
そういうなるみちゃんっていうのはあれですよ、 BS のキャラクターでどーもくんと、え、ななみちゃんだ、ごめん、うん、ごめん、ななみちゃんです、なんでなるみちゃんになってるんだ、ななみちゃんです、
ななみちゃんってあのなんかを
BS の
アニメ、あの BS のなんか犬ちゃんみたいなやつ、はあ、
そう、ななみちゃんです、
うん、
で、ななみちゃん
訂正してお詫びします、
はい、ずっとなるみちゃんって言ってで、そのななみちゃんがあまりにも可愛くて、
うん、
誘拐しちゃうっていう漫画を描いて、
うん、
でもやっぱりそれはその版権は NHK にあるんで、
うん、
一回ウェブをその自分のサイトをリニューアルした時に消したんですけど、でもそれがあまりにもその久井陽子の闇が溢れてて、
うん、
でものすごくバズったんですよ、
へー、
なんだっけ、ほら左利きのエレンの人が、
うん、
なんかで最初あれでデビューしたじゃないですか、おしゃソムリエでデビューしたみたいな 黒歴史みたいな感じです、
はあ、全然わかんない
、うん、わかんないですか、
うん、
おしゃこっていうのがあったじゃないですか。おしゃれソムリエおしゃこっていう。あ、知らない。そう、あんなに SNS が大好きって言ってた島さんが知らない
SNS 大好きって一言も言ったことないし、
ずっと SNS で検索してるっていう島さんが知らない、う
ん、え、何それ、え、何の話。
みんな知ってるよね、るおしゃれソムリエおしゃこ。
何おしゃれソムリエおしゃこ
誰、うん、左利きのエレンがの作者の人が昔書いてた漫画。知らない、
知らん、知らんよね
はい、じゃあまあちょっとね、うん、そういう、ななみちゃんの話から大橋して、であとちょっとアニメダンジョン飯はなんでいまいちなのかを島谷さんと語り合いつつ、うん、で今後のダンジョン飯と杭涼子について、うん、話していくというような構成をとってます、う
んうん、おーい。
さあ、じゃあまずダンジョン飯なんですが、
おしゃれソムリエおしゃこ、これか
で左利きのエレンの人じゃないの。
この人さ、あ、左利きのエレンの人だ。
そうか、島さん知らなかった。
全然全然、なんか何言ってんのか分からない。
何言ってんのか分からなかったさあ、
はい、
いや僕はちゃんと共有したんですよ、ちゃんとゲストと共有したけど、
う
ん、
本当ですよね。私がちょっとね、予習が追いつかなかっただけです、
うん、ちゃんと LINE でこうラインでちゃんと読んどいてって言っとけばよかったんですけど、まあまあ後で読む楽しみが出てもらっていきますよ。でこれがですね、はい、まずコミックハルタという、
はい、
以前は、アスキーというか、はい、まあ、まずコミックビームというのがあるわけですよね。
コミックビームから派生したフェローズというコミック雑誌があって、
そのコミックビームの大村編集長の目を盗んで発行されて、や若手がやりたい放題やる雑誌、
うん、
機関フェローズ、
うんうん、
ちょっと違います、ちょっと認識が違います、
ちょっとどうなんでしょうね、うん、
でその機関コミックフェローズが、うん、すごくその評判が良くて、う
ん、はい、
でじゃあ月刊誌を作ろうってなったんですけど、
うん、
月刊だとちょっと体力が続かないよということで、うん、1年に10回発行するコミックハルタというのができまして、
うん、
でこっから割といろんなのが誕生したんですけど、
うん、
その、第12号こと、うん、まあ、ボリューム12、2014年2月に新連載の一つとして始まったのがこのダンジョン飯です。
はい、
でその時杭涼子はまだ無名だったんですが、もう本当知る人ぞ知るという感じだったんですが、はい、
うん、
まあ、これが掲載されてさらに単行本1巻が出た時に、うん、もう大反響。僕もこの単行本1巻が、
うん、
出た時にみんな面白い面白いって言ってたんで買おうとしたらなかなか買えず、
うん、
で、うん、あ、もう第3冊3
釣り2月
第3釣り
3釣り、うん、
1月27日発行で2月6日に第3釣り、
うん、
という、割と大反響を巻き起こして、うん、それが今の今まで続いているという感じになると思います。で、これ単行本として一巻参加した時に、うん、このコミックナタリー大賞とかこの漫画がすごい、男編第1位とかにランクインして、
うん、
まあ環境がずっと続いてるという感じですね。
まあね、あのダンジョンでご飯を食べるっていうのが、
はい、
まあいろいろ RPG パロディがある中でありそうでなかったですね、
作品としてはね、
うん、
そうですね。でただですね、これ同時期に、
うん、
その異世界居酒屋の部とか異世界食堂とかが発表されてたんですよ、
うん、
まあ、ちょっと前後する感じかな。
これはこれでもダンジョン飯の後追いじゃないんですか。
ですね、うん、あのこれ元が小説家になろうっていうサイトがあるじゃないですか、
うん、
あそこでダンジョン飯よりも先に連載を始まってたんです、
うん、あ、そうなんですね。
小説版としてで、うん、それダンジョン飯が受けたからかどうか分かんないんですけど、
うん、
漫画化されてアニメ化されたのはその後です。
なるほど。
つまりこれはこの時期のみんなの中にこういう発想が、
うんうん、
その作品として表出しつつあったという同時代的な感覚なんだと思います、
うんうん、なるほど。
それはなぜかというと、
うんうん、
みんなモンハンで肉を焼いてた。
そうだね、はい、うん、
でさらに、
うん、
別にモンハンだけじゃなくて、僕はこの頃この時フォールアウトばっかりやってたんですけど、
うん、
海外のオープンワールドゲームだと、
うん、
そのサバイバルなんだっけ、サバイバルクラフトゲームかっていうのがあるわけですよ、
うん、はいはい、
つまり、うん、そのオープンワールドでいろんなモンスターとかを、うん、倒しつつそこから肉を得て、
うん、
でそこから、装備とか、ご飯とかを作る、で、生き延びることが目的のゲームというのがあって、
うん、
でだんだん、まあ、それが、日本に入ってきたものの一つがモンハンであると言ってもいいかもしれないですけど、うん、まあ、でも多分同時期なんですけど、
うん、
で特にこのフォールアウトはそのマッドマックスみたいなポストアポカリプス世界を舞台にしたんですけど、うん、いきなり最初から巨大なゴキブリが出てきて、
うん、
そのゴキブリを倒して、
うん、
肉を得て、でそれで生き延びるみたいなところから始まってましたよね。で、こういうゲームをやってるて、でゲームの行間を描きたいと思った人が、
うん、
こういうのを、まあ、漫画なり小説なりにするっていうのが多分同時期に起きた中の一つであるとは思うんですけど、
うん、
やっぱりこのダンジョン飯が、極めて素晴らしかったのは、
うん、
なんか高校生が異世界に転移したりしないと、
うんうん、
全部、その異世界の中の話であると、つまり昔ながらのファンタジー世界を舞台にしているんですけど、まあ基本的にはウィザードリーとかダンジョン&ドラゴンズの世界ですよね、
うん、
でそれも分かっててアニメはこの英題をデリシャス・イン・ドラゴンズとダンジョン&ドラゴンズに引っ掛けたりもしてますし、で明らかにそのダンジョンの主が狂った王様ならぬ、まあ狂ったエルフだったり、で、あとパーティーが、パーティーの構成が、まあ、ちょっとウィザードリーっぽかったりするところから始まったのに、
うん、
ちょっとニヤッとしたわけですよ、
うん、
で最初これパーティーが全滅して、
うん、
で、もう全然この装備を買うお金がなくて、
うん、
でどうしようかっていう時に、普通は装備を売って、
うん、
でお金にして、
うん、
それでちょっとレベルをその装備のランクを落として、でもう一回挑戦するっていうことになるんですけど、ウィザードリーだと、
うん、
それが嫌だから、
うん、
男女の中のこのモンスターを倒して食べることでもう一回挑戦しようっていうところから始まるじゃないですか、
一巻のね、冒頭の流れね、
で全滅したその理由がレッドドラゴンに倒されたからっていうことじゃないですか、
うんうん、
でレッドドラゴンはこのダンジョン&ドラゴンズの、
うん、
を象徴するようなモンスターなんですよね。これは一番最初のその TRPG のパッケージなんですけど、
うん、
ちょっとそこら辺もやっぱりニヤッとしてるわけですよ。
なるほど、うん、
なかなかこの人は分かってるじゃないかというところから始まって、
うんうん、
でだから最初はそのゲームの二次創作的な、
うん、
特に TRPG はそのプレイした、
うん、
ログっていうかプレイした記録もなんかその後みんなで読むみたいな、
うん、
読んで楽しむみたいな文化があるんで、そういう話かなと思って、
うん、
ゲームの行間を描きつつ楽しい楽しい感じでやるのかなっていうふうに思ってたんですよね。
ニュータイプの、ね、インタビューでも連載を始めるにあたっていろいろ RPG を研究したというふうにおっしゃってました
もんね。書いてありましたね、うん、でずっと福井陽子はインタビューとか答えなかったんですけど、
うん、
なんかもういいかということで、でもこれそれで買ったんですけど、
うん、
なんか2ページだけでした、
ね、そうですね、薄かったですね、大したこと書いてなかったです、
はい、絶対に私がどういう生き方をし してきたか明かさないぞみたいな、ちょっと意思を感じてしまいましたね、
うん、どうなんですかね、
うん、どっかで明かすんですか、ね、
それは分かんないですね
いやなんかね、うん、なんかもうねすごいんですよ、うん、このインタビューは、
うん、
一応大学に通ったっていうことは言うんですけど、
うん、
あと父親がゲーム好きくらいですよね、あと実は偏食だったくらいで、
うん、
なんかあんま何も言うような言わないようなみたいな、
うん、
で、特に面白かったのが、
うん、
このパーティーが、
うん、
ウィザードリーのパーティーのテンプレートみたいな感じで、 まあ術みは後から加入するんですけど、
うん、
この人間と、エルフと、
うん、
ハーフフットウィザードリーもハーフフットだったかな、
うん、
とそのつまりこれホビットが、著作権の問題から、名前使えないっていうのが結構有名なところでもあるんですけど、うん、
ホビットは別にいるじゃん。
え、いた？ノームでしょ。
あ、ノームか、うん、
そのノームを加えた5種族が、うん、初期ウィザードリーの、うん、代表5種族だったんです。
あ、なるほどなるほど。
で、多分それを踏襲してるんですね。
うん、
多分こっちかな、こっちの方に書いてある。
こっちに書いてある。
でさらに、
うん、
ですだからここら辺がですね、僕はちょっとパロディキャラとしての幸せの形を思い出したりもしました、
うん、
しだからですね、最初の方は、うん、この石化の時にちゃんと、うん、あのうまいこと、いい感じに石化しないと、
うん、
あと後々困るよといういかにも二次創作的なネタが入ったりしてます。でこれはですね、ウィザードリーには、死者は死んだキャラは蘇生できるんだけど、
うん、
一番怖いロストっていうのがあるわけですよね、
うんうん、
あ、知ってます？
うん、
つまりなんか蘇生不能になると永久に復活できないんで、うん、もうそれをめちゃめちゃ恐れるというプレイ文化があって、でそこら辺をまあ一部踏襲してます、まあ、壁の中にいるとか、
うん、
灰になっちゃうと蘇生できないっていうのがあって、でこれはその迷宮グルメものなんで、
うん、
これを漬物石に使うという、
うん、
もう楽しい楽しい回もありました。そして、一方でですね、このハーフフットは、見た目は若いんだけども種族的には年を取ってるんで、うん、皮肉屋でもうエルフとか他のドワーフに対して、
うん、
ものすごい皮肉を叩くみたいなのもちょっとニヤニヤした描写でもあります。
年を取ってるから皮肉屋なわけじゃないですよね。
まあ種族のキャラクターとして、
まあねうん、まあ子供に一瞬見えるんだけどそうじゃないっていう。
そうですそうです、
うん、
でそしてですね、
うん
まあ、見てる読んでると、うん、ちょっとこれはびっくりしましたよね、
うん、
つまりこのクリーピングコインとか、
うん、
動く鎧みたいなモンスターが出てくるんですけど、だいたいこれは悪霊として描写されてたんですよね、他のロールプレイングゲームでは。でもこれを一つの生物として描写してて、
うんうん、
例えば貝とか昆虫みたいなものとみたいなものとして描写してて、まあ、こういうふうにその甲虫みたいに羽を開くと。そして、ミミックが出てくるんですけど、まあ、ドラクエのミミックとは違い、
うん、
まるでヤシガニだったり、
うんロブスターのような。
そうですね、
うん
これなんだっけ、
うん、
岡谷どかりじゃない、なんだっけ、
うん、なんかこういう
生き物が沖縄の
いるんですね。
ヤシガニです、ヤシガニです。そうヤシガニっぽかったりもします。
なるほど、作画崩壊という意味ではないヤシガニ。
そうです、
うん、
ドクター頑固になってきてる年の。そうですね、嫁がよくいますよ。だからそのでまあここら辺は面白いところでした、
うん、
し、
はい、
だんだん読んでいくと、
うん、
そのダンジョンと生態系の話になってきます、
うんうん、
特にこのゴーレムは魔術師が作ったわけなんですけども、その全部土でできてて
99% 土でできる。
でこれを畑として使うとでそんなゴーレムにとって野菜とかさ、うん、その野菜とか勝手に植えられてたらそれは寄生虫なんじゃないかとチルチャックは言うんですけども、
うん、
でもねこの戦士さんは、
うん、
これは共生関係にあると言っていいと言うんですよね、
うん、なるほど、
これは生態系じゃんと思うんです、思いますし、
うん、
でその後、
うん、
このゴーレムが、ダンジョンに何体かいないと、
うん、
どんどんダンジョンが崩壊してしまうという、
うん、
まるでダンジョンを里山のように戦士は考えていると、
うん、
いうことが明かされて、これは思ったより深い漫画なのではないかと思うわけですよね、
うん
うん、で、まあ、バッチリ生態系もその後出てきますし、そしてですねその後、ダンジョンクリーナーっていうのが出てきて、
うん、
でこれはゲームを作る上で割と辻褄を合わせるためのモンスターだったんですね。ダンジョンがどんなに破壊されても、うん、ダンジョンクリーナーがいるんで元に戻ると、
うん、
あなんかじゃあそれを出したんならば これが世界観につながるのかなと思ったら、まあ、別にそうではなかったんですけど、
うん、
でも全体的に言うとそういう話になってきて、
うん、
この、まあ、主人公の一人と言ってもいい、最初は脇役だったんですけど、どんどん主人公になってきたこのマルシルが、
うん、
助けようとする、ファリンとの出会いというのが、
うん、
まあ、やっぱりもう一つのダンジョンを、まあ、どうするか、ダンジョン生態系として見るというのがきっかけだったと。でこれは2人で同じ魔術学校に行った時に、
うん、
ちっちゃいダンジョンみたいなのを見つけて、
うん、
でこの、スライムがいてびっくりするんですけど、でスライムを倒そうとする、うん、マルシルを止めて、でダンジョンの上の方にコウモリがいて、その糞でスライムが生きていてみたいな生態系がここにあるんで、
うん、
そういうの破壊しない方がいいという、
うん、
ダンジョンの生態系そのものがこの漫画のテーマなんだなという、
うん、
過去回想の回とかがあったりもしました。
なるほど、循環しないものが健全ではないというのがね、クライマックスにもしっかり関わってきますね。そうです
ね、うん、結局そういう話なんだなと、
うん、
ね、で途中で、まあ、まるでシートン動物記のような、
うん、
戦士とケルピーの話があり、
うん、
でこれは戦士がそのケルピーにもう乗りたいと思うんですけど、
うん、
つまりまるでモンスターを友達のように思うんですけど、うん、ケルピーの方は決してそうは思ってなかったと、
うんうん、
いう話です。でその後ケルピーはしっかり食べます、
うん、
であとは、この、まあ、動く鎧とかが昆虫のように描かれるんですけど、これこの間アニメになってて、でなんかその回が割と良かったんですけど、つまり、なんか卵みたいなのがあるわけですよね、
はいはい、
これもちょっと新しい表現だと思うんですけど、ちょっと山で動く鎧をそんな風に描いたのはないと思うんですけど、うんうん、
本当ですね。
でもこの卵、
うん、
なんか思い出しません？
何ですか？
よく、
うん、
SNS でバズるじゃないですか。
何？
これです、
うん、これは出していい？大丈夫なやつ？
まあ勝手に持ってきたんですけど。
ほや？
え、あ、知らないですか？
知らん。
これはジャンボタニシの卵です。
これだとちょっとダメかも。
そうですか、
うん、
ジャンボタニシは外来生物なんですけど、
うん、
こんな感じのピンク色の卵で増えるんですよね、
うん、なんでダメかもって言ったら嬉しそうなの？
いや、みんなダメかもって言ってます、
ね、
これはこの色が、
うん、
だこういうところから多分 SNS っ子なのかなとか思ったりもしましたし、そんな感じの一種である、うん、その生きている剣の剣介が、うん、剣介にちょっとそのこのダンジョンの、
うん、
ダンジョンこの、まあ、うん、この話の、うん、まあ、ラスボスと言ってもいい、
うん、
翌日しこと悪魔が取り付くっていうのも、
うん、
でそれでずっと主人公にとってのなんか悪い予感みたいなのも、
うん、
なかなかうまいやり方でした。
うんうん、
でちょっと最初多分、
うん、
単行本 4,5 巻ぐらいまでは、
うん、
どういう話にしようかみたいに迷ってる感じだったと思うんですけど、
うん、
こっからラストまで持ってきた感じが俺はするんですけど、どうですか？
あ、いや、もちろんそうでしょうね、うん、あの大筋考えてちゃんとそのお話の根幹に関わる何でしょう、軸みたいのが最初からちゃんと決まっていて、
うん、
そこに肉付けしていったってい う行き当たりばったりではないの作家ではないという。
どうなんですかね、俺、
うん、
最初の 3,4 巻ぐらいまでは、
うんう
ん、あんまり決めてなかった気がするんですけど、
どうなんでし
ょうね、 4,5 巻ぐらいでなんかちゃんと決まったような気がするんですけど、うん、
あ、でもただ美味しいものを食べて
そうそう
ダンジョンで生き残る
最初の 3,4 巻はね
ではなかったですよね。最初そうかもしれないけど、
最初の 3,4 巻は1話で終わってもこのか、うん、その1話だけ読んでもいいみたいな感じだったじゃないですか。
あ、まあね、
だからアニメは見てもなんかちょっと辛いところがあるんですけど、
うん、
でだんだんだんだん、
うん、
まああれか、ファリンを、
うん、
蘇生させるのを失敗したぐらいのところから、
うん、
だんだんこう話が決まっていった感じがします。
あ、でもあの妹を救うっていう、うん、その最終的な目標みたいのはもう一番最初に読者に向かって提示されてたの
で、ね、
それに向かっていくんだなっていうのはすごい、まあ、オーソドックスですけど分かりやすい数字でしたよね、うん、
そうそうそう、いやそっから、うん、そのまさかこのダンジョンが一体どういう形でできて、
うん、
で魔法がどういう形で存在しててみたいな、
うん、
そのファンタジーの王道である世界の成り立ちを探る旅になるとは、
うん、
ちょっと思ってもいなかったんですよね。
あ、そう、
ああ、うん、あ、思ってました。
いや、思ってたかどうかって言われたら思ってなかったですけど、
割とこんな、こんな壮大な話になるとは。と、
なるほどなるほど、うん、
最初は完全なね、
うん、
二次創作っていうか、
うん、
ダンジョンでうまい飯食うみたいなアイディアで押し切る話かなと思ったら、
うん、
もう全然そうじゃなかった。
そうですね、うん、
っていうのがねびっくりしましたね、うん、この14巻まで読んで。それはやっぱしその後でも短編集とか読むと、もともとやっぱりそういう人だったんだ、
うん、
ああ
、うん、
短編集はまあ、別にね1巻に6話とか7話とかしか入ってないんですけども、
うん、
みんなその、例えば現在を舞台にしてたら、
うん、
現在に人魚とか、ケンタウロスとかがいてその一族とどう共生するかっていう話だったり、
うん、
ファンタジーだったら、うん、そのちょっと SF 的な仕組みみたいなのがあって、
うん、
その理屈を通じてその世界がまあどう存在してるかみたいな話だったりいうのを、
うん、
まあ、毎回書いてて、
うん、
だから、まあ、なるべくしてこういう長編になったんだなっていう感じがしました。
なるほど。
でさらにこれはその最初にねその、うん、ダンジョンで美味しいものを食べて、
うん、
面白おかしいぜみたいな話かと思ったら、
うん、
どんどんそうではなくなり、特にこの、まあ、でかいイカであるジャイアントクラーケンを倒したら、
うん、
ジャイアント寄生虫がいて、
うん、
そのジャイアント寄生虫をかば焼きと白焼きにすると、
うん、
いやびっくりしましたね、
うん、
そしてアイスゴーレム茶碗蒸しとアイスゴーレムに入っていた魚に熱を通したやつですよ、
うん、
よく考えます。あ、別にそうでもない。
いや、そんなことないですけど、なんかそう、そうですよね。うん、本当そう思いますよ。
そしてさっきも紹介した、うん、マルシルの、
うん、
京都のパスタ、
うん、
田舎のパスタ、
うん、
これマルシルが、この時正気を失ってるんでツッコミ役が井筒になってます、
うん、
でもね、なかなかこれも面白いところでしたね。でもどうですか、島さんは。
はい、
二郎、ラーメン二郎食べたことあります？
ありますよ。一回ぐらいは。
一回ぐらいは。一回ぐらいは。
でもこういうのも非常に巧みですよね。郷土料理と言って、はい、まさか完成がこれになるとは思ってないっていう。もの
すごい巧みですよ。
そうですね。で、なんかあの、なんていうんですか。ちゃんとこういう笑いみたいのも非常に現代的にアップデートされていて。そうなんですよ。
必ず笑いかとぼけた感じで終わりますよね、うんうん、その絶対シリアスにしない。
あ、というかその笑いの種類の話なんですけど、なんかこうあのちょうどいいところを押さえてくるっていうか、
あ、ウェルメイドな感じで、
うん、
わかりますよ。その、うん、なんかあんまりと、
うん、
なんだっけ不必要にとんがっていない感じ、
うん、そうですね。でこれもあのちゃんと RPG のパロディの文脈の中に次郎が登場するっていうのをやってるの で、うん、であのなるほどなと。
でもこの井筒はちょっとメタ的に突っ込むじゃないですか、
うん、
今までの思い出でそんな地方食一切なかったぞ、
うん、メタ的な突っ込み、うん、
これはラーメン次郎知ってる人から見るとちょっとやっぱりニヤニヤするわけですよ、うん、でもあえてやる、
うん、うん、
でまあ、ここら辺のね、
うん、
まあこの四郎一行と、
うん、
会った時にこの戦士さんがやっぱりこの食事っていうのはただ腹が膨れればいいものではないというような話をして、
うん、
ちょっといい話にしたりもするし、
うん、
でファリンは、この首狩りウサギのカレーで、
うん、
こう罠を張ったりするというようなちょっと真っ当なやり方もしたりとかしてて、いやこれはやっぱりファンタジーあるあるじゃないですか。なんか巨人を倒すために巨人の好物で釣ろうみたいなやつじゃないですか。
なるほどなるほど。
こういう真っ当な使い方もしたりするということで、なんかまあよく分かってるんだと思いますし、でこれ見るとやっぱりね、この地産地消の大事さっていうのがこう染み込むわけですよ。 これはそのライバルパーティーであるカブル一行がこの冒険者のための携帯食セットみたいなのを食べるわけですよね、
うんうん、
絶対にダンジョンで取れたものなんか口にしないと、
うんう
ん、でもこんなの食ってるやつが勝てるわけないというのがね面白かったですね、
うん
うん、でかと思えば、この四郎一行は、このまあ東の方の飯と行って和食みたいなのを食べるんですけど、一方で、このオークたちはちょっとドロドロしたなんか変なものを食べてて、
これは薬だからでしょ
一応ね、
うん、
一応ね、でも普段食べてるものも、
うん、
まあ、一応でも美味しそうであったから、
うん、パン焼いて食べてたじゃん。
そうですね、
うん、
そうだそれがこの前アニメで放送されてましたね、
うん、うん
うん、確かにそうでした。4話目、うん、3話目かな、
4話目、うん、
まあ、そういう種族ごと、うん、もしくは、住んでる土地ごとの特色も、まあ、きっちり出すと、うん、
はい、
でそう見てると、
うん、
最初はパロディとして始まった、この主要4人も、
うん、
まあ、やっぱり作者の分身なんだなと思ったりもします、
うん、
まあ、やっぱりまずはライオスが、
うん、
この明らかに、
うん、
まあ威勢のいいオタクみたいな感じで、まあ、威勢のいいじゃないな、
うん
うん、多分その作者のちょっとオタク的な部分を反映しているのでしょう、うん、そんなことない。
それは分かんないですよね。
分かんないですけどね、
身近な人がモデルかもしれないし、でもまあおっしゃってることは分かりますよ。
だからそこら辺がね、うん、ちょっとインタビューとか全然ないから全く分かんない、
うん、
けどでもこれはなんかあると思いますよ。
もちろんなんかあるし、自分から生まれたものですからね。
自分かもしくは周りの人か分かんないですけど、うん、
それあれでしょ。それは別に杭良子に限ったことじゃないでしょ。
まあね、うん、そうなんですけど、
うん、
最初はでもね、このライオスが主人公かと思ったら、
うん、
だんだん主人公の座をこのマルシェルが乗っ取ってくるんですよね、
うんうんうん、
でこれは思わず自分が出ちゃったっていうことだと思うんですけど、
そうなん、それもそうなんですか、それも分かんないですよ。
だって最初一巻のあたり、明らかにマルシルはその脇のキャラじゃないですか。
そう、まあ、どんどん活躍してきたっていうのはもう書いてるうちにあるんでしょうけど、そうそう、まあ、それがね、本人の一部なのか、あのはちょっと分かんないですよね。
そうですか。はい、俺はね、だんだんどんどんこの長期連載していくうちに、こうマルシルに杭良子本人が出てきちゃったのかなと。
そうなのかな。
で特に途中でこのファリンとちょっとファリンのことがちょっとユリ的に好きになるとか、
うん、
でこの、ちょっとハーフエルフは、
うん、
まあその他の種族に比べて圧倒的に寿命が長いんで、
うん、
まあ、それが、自分にとってのその孤独の理由の一つっていうのであるっていうのも、ちょっとトップを狙い的なこの味わいがあるじゃないですか。
あ、そう、
あ、漫画とかアニメの仕事をしてる人は普通に就職した人たちと時間が全然合わないみたいな感じをこう、
うん、
濃厚に感じるじゃないですか。そんなことない。
そんなことない。
そうなんだ。だからどんなこれは長期連載していくうちにこれは自分が出ちゃったのかなとニヤニヤしながら読んでましたし、この
あ
とマルシルが黒い服着て一時的にダンジョンの主になるっていうのも、
うん、
あ、これはさすが、そう、当然そうなるよなと思って読んだりもしました、
うん、エルフあるあるネタじゃんっておっしゃってますけど、
そう、
まあ、エルフあるあるネタだよね。
なんだけどこれね、この作品の中では、うん、東方に住む正統エルフっていうのがいて、
うん、
で人間との根結である、
うん、
マルシルことハーフエルフは、うん、西方エルフからちょっと疎んじられてるみたいな設定なんですよね、
うん、
でそこら辺がね、うん、いいっすね。
それ寿命の話と関係ないじゃん。
いや、だからそれで、うん、その普通のエルフよりも長生きする。
普通のエルフよりもハーフエルフの方が長生きなんだっけ。
そう、
まあ、あのマルシルはそのさ、お父さんとのエピソードがあの厚めに書かれるじゃん。
書かれます、
ね、お父さんは人間だから先に亡くなっちゃって、で自分がどんどん長生きしてっていう思いをしてきたっていうのがあって、それでその寿命にこだわるっていうところにつながってるのかなと思ったけど、
そ
う
そ
う
そ
う、
まあ、
うん、
それもそうなんですけど、
うん、
まあ、あとはエルフの友達とか別にいないし、
うんうん、
であと 2人いる、うん、2人おっさんがいます。まあおっさんその1選手がいて、
うん、
でもこのねその選手さんのこの扉絵とか見ると、
はい、
ちょっと野田悟的なものを感じたりもしてるんですが、
うんうん、
まああともう一つはこの目が、うん、そのね漫画史的にこう由緒正しい虚無の目になってるじゃないですか、はいはい、黒丸で、
うん、
でちゃんとそれは分かってて、だから戦士が過去を思い出すときはちゃんと一応普通の目として描かれるんですけど、
うん、
ここら辺の漫画表現とかを、うん、まあやっぱりちょっときっちり分かってやってるんだなと思いました。でもう一つは俺はチルチャックは、うん、まあその外見は若く描かれますが、うん、種族的には、おっさんで、
うん、
でこのチルチャックの、秘密がちょっと明かされるバイコーンの回とかは良かったですね。
うんうん、
なんかね、でここら辺でこのマルシルがもう、うん、もうこれ確か9巻目とかなんで、
うん、
どんどんどんどんこの作者の生きたキャラになってきて、
言い切るやん。
そういやまあそうなんですよ。最初だって1巻とか明らかにそのねその内面のないキャラだったじゃないですか、シルチャックもあるしも。
あでそれを、はい、その一緒に旅をする中でお互いを知っていくっていうことをきちんと書いてるから、はい、読者にもそれが伝わっていくわけですよ。それ
は二重の意味があります。
はい、
もちろん、うん、どんどんお互いその旅をしてってお互いを知っていく、
うんうん、
それは杭良子とこの漫画の中のキャラとの旅でもあるわけですよ。
それ結構さ、うん、今作った雑じゃない、そのさ説明
が。違う違う、そういうの言いたかったの。
あそういうこと言いたかったの。そうなんだ、うん、
だからどんどんどんどん、うん、このね9巻目になると、うん、そのキャラの内面が後付けかもしれないけど出てくると。でそのだ最初このマルシルの他人の恋愛に、うん、そのものすごく興味あるみたいな話描写なかったじゃないですか。最初は
最初はっていうか、まあ、最初から別にそれを入れる必要がなかったからじゃないですかね。でも別にその何でしょう、すごくあの波数がねあの重なるごとに深まっていったというよりも、そうそう
そう、
まあ、
え違うんですか、最初から決めてたんですか。
最初から決めてたっていうか、まあ、もともとちゃんとこういうこの人はこういう人間でっていう像がちゃんとできてて、
それを
深掘っていったっていうことだと思いますけどね。
そうだからそれね、うん、それは長期連載するならばそれは当たり前のことかもしれないんですけど、
うん、
それはある意味で杭良子と杭良子が漫画の中で描くキャラのとの、まあ、一緒の旅でもあったと、
うん
といううまい言い方を今思いついたんですが、うん、まあ、そういうことを言いたいわけです
。そういうことか、
うん、だから、うん、ウィザードリーには全然出てこない、
うん、
猫と人間のハーフみたいなキャラも出て、
うん、
でその明らかに猫的な愛嬌を振る舞いたりもします、うんうん、僕はここで断言してもいいんですけど、杭良子は猫を飼ってます。
それは分かんないよね。そうかな。
もうこれは断言してもいいでしょ。
あ、本当。
さあ、そしてあ、そうそう。だってここの日出しからテラリウにもそういうそんな話あったし。
うん。
そしてですね、うん、あとウィザードリーといえば侍なわけですよ。
はいはいはい。
あ、知ってます？
まあまあまあ知ってますよ。
つまり、うん、ウィザードリーには最強武器として村正っていうのが出てくるんですよね。
はい。
あ、知ってます？なかなか知ってる人いないのに、もうこの年だと。
そんなことないでしょ
う。そうですか。
うん、
で、村正は侍しか持てないわけですね、
うん。
で、それでちょっと防御力が弱いんだけども、うん、最強の攻撃キャラになるということで、この侍をどうパーティーにうまく組み込んでいくかっていうのが、
うん、
まあ、最初のウィザードリーの、まあ、攻略の要になるんですけど、
うん、
だから侍も出てくるし、まあ、忍者も出てくると。
はい。
まあ、最初から。
うん、
でもだんだんだんだんこれ話が進んでいくと、うん、この侍シュローの、
うん、
なんか実家が、うん、結構厚めに描かれて、
うん、
でなんか、そこのですね、つまり家制度があって、
うん、
でなんか部下の忍者がいて、
うん、
で式神使いがいて、式神使いは自分の父親と不倫してて、
うん、
でなんかオーガみたいなのを、うん、その 奴隷兼傭兵として飼ってるみたいな、うん、割と厚めの描写があって、
うん、
もう完全にこれも楽しんでますよね、
うん、
でここら辺からもうどんどんどんどん楽しくなっていきます、
うん、どんどんどんどん楽しくなっていきます。めっちゃ言うやん今日
いやだから最初俺こんな楽しい漫画だと思ってなかったんですよ
あそっかそっか、うんうん、
最初単なる二次創作漫画かなと思ったら、
うん、
なんかね、
うん、
うまいことやりやがるなと思って、
うん、なるほどね。
だってこういうの一番楽しいじゃないですか、
うん、
そのこういう、うん、その異世界転生ファンタジーではなく、
うん、
この、異世界を異世界そのものとして描いてその中に生態系があって、うん、人種があって地方があって、
うん、
そのいろんな、うん、地方人種ごとの関わり合いがあって、うん、みたいなのを描くっていうのがやっぱ一番楽しいじゃないですか。
そうですね。
そういうのできる人だったんだって思ったんですよ。そういうの全然知らないまま、うん、謎の漫画家として現れたから、
うん、なるほどなるほど、うんうんうん、
でこれはちょっと真剣に読まないといけないんじゃないかって思ったのが、うんこのシロとカブル登場ぐらいのあたりです。
へ
でこのカブル一行は最初主人公に対するその別パーティーとして出てきたかと思ったんですよね、うん、最初死んでそれを復活させたりとかするから、うん、そしたら途中からどんどんどんどんキャラの厚みが増して、
うん、
でなんとこの、カブル君は、うん、主人公とは逆にダンジョンを閉じようとする意思を持っていたんだっていうのが、
うん、
まあどう考えても後付けで描かれたと僕は思ったんですけど、うん、俺も最初から考えてたんですかね。
あの役割がないキャラクターがいないんですよ。
そうなんですよ、うん、
で井筒美とかも猫っぽいから追加とかじゃなくて、うん、あのめちゃくちゃあここのシーンでこいつがいなかったらこの物語動かなかったなっていうのが絶対あるので、最初からまあ、それは私が断言するの変ですけど、きっと最初から考えてたんじゃないかなと思いますけどね。
かな、うん、そんな最初は俺そんな巧みな漫画家だと思ってなかったです、
う
ん、
なるほどね。
あこの犬はコボルトです、
うん、
でもこれもちょっと黒芝っぽい感じで描かれるじゃないですか。だから漫画のやり方で基本的には黒芝っぽいんだけど、
うん
アップでうなるときはコボルトっぽくなると、
うんうん
う
ん、
いうのもね、まあよくわかってるし、で、まあ、このカブル君が、うんいろいろこの思惑と、
うん
まあ、自分の欲望を持ってて、だからですねこのライオスと殴り合って、うん、殴り合った後、うん、まるで番長同士が殴り合ったみたいにちょっと仲良くなったりもするんですけど、うん、このあとライオスの影としてカブル含めて3人のキャラが出てきて、うん、でそれで話が回ります、
うんうん、
一人はカブルで、もう一人は今のダンジョンの主であるシスルというエルフ、
うんうん、
そしてもう一人は、また別のダンジョンでダンジョンの主になって、うん、そこで欲望がなくなったミスルというのが出て、で、後半はこの3人を含めて話が回っていくんですけど、
うんうん、
そこが本当面白かったですね。つまりここはもう別に二次創作とかそういうのを出してもうやりたいことをやってるわけですよね、
うんうん、
そっかって思いながらもう最終巻まで楽しく読みました、
うん、
よかった、うん、もう名作ですよ、
うん、
でも今回アニメ化ってここまでいかないんでしょどう考えても、
まあどう考えてもねいかないでしょうね。
一番惜しいとこをアニメ化しない感じじゃないですか。
どうでしょうね、わかんないですよ。シーズン5ぐらいまでやるかもしれないし、
まあでも今の感じだとやるのかな、
うん、進撃はねやりましたもんね最後まで。
そこまでアニメに付き合いきれるかって話もあります、
うん、どうですかね、
うん、で読むとね、うん、ちょっと SNS で言ってた人もいたんですけど、
うん、
つまりこのダンジョンの主っていうのは、
うん、
その TRPG でいうダンジョンマスターであるわけですね。そのダンジョンマスターもと、うん、あとプレイヤーとのやり取りっていうのが基本的に全部楽しいものであるから、
うん、
こういうダンジョン飯であったり、あと映画ダンジョン&ドラゴンズみたいな、ダンジョンズ&ドラゴンズみたいな、
うん
この TRPG の、うん、その他のメディア化は基本的に楽しいものになると言ってたんですけど、
はい、
一方でダンジョンの主になることが一つの、うんまあ、欲望を叶えて、
うん、 うん、
他の人との人間関係をでも全部切ってしまうという一つの暗黒面が描かれるじゃないですか、
うんうんうん、
自分の欲望は叶うけども、うん、他の人との人間関係がそこで断ち切られて、で、まあ、ずっと孤独になってしまうと、
うん、
で、まあ、それがですね後半、大きなテーマとして出てきて、で明らかに悪魔として描かれる、
うん、
悪魔に自分の魂を売って欲望を叶えてもらうかどうかというちょっとファウスト的な話にもなっていきますし、それと、このつまりシスル君は、うん、まあ、パイセンライオスにとっての先輩なわけですけども、
うんうん、
それが一体どういうような、暗い道をたどったのかみたいなのが、うん、中盤で明かされます。でこの時に健介くんに、翌日が帰省してるっていうのは、まあ、本当にうまいやり方だなと思いました、
うん、
常になんか暗い影がつきまとうみたいな感じで、でもちょっとそれ、うん、ファンタジーのね、一つの伝統ですよね、なんかね、
暗い影か、
はい、つまり、うん、指輪物語、うん、ロード・オブ・ザ・リングの指輪であったりとか、
うんうんうんうん、
あとはゲド戦記の影であったりとか、
うん、
なんか主人公にちょっと暗い影を落とすようなアイテムが常にあるみたいな、
うん、なるほど、うんうん、
かと思えばですね途中でカナリア隊っていうのが出てくるんですけど、
うん、
もうこれどう考えても壁があるんですよ、
うんうん、
あ、これ死ぬほど楽しいだろうなって思いながら読んでましたね、
うん、
だってこんなのやんないじゃないですか、
うん、
男と女のエルフがいて、
うん、
もう、ね、みんな、うん、古代魔術を使った犯罪者で、
うん、
で監守がこの犯罪者のエルフをこう管理してて、
うん、
もう、うん、ダークエルフじゃないけど肌の違う色のエルフもいて肉体を改造したエルフもいて、うん、あーみたいな感じ。
なるほど、
もうこの扉絵とかも死ぬほど楽しく描いたんだろうなと思います、うん、
なるほどね、
これ絶対俺ね、プリキュアオールスターズ2のキュアマリンからこう、うん、見て書いたのかなとか思いました
。本当だ、本当だ。構図ね。はい。
もう、うん、いやよかった。で、そんな感じでやりたい放題してんのに話はきっちりまとまると。うん、で、このマルシルがアホみたいな服着るっていうのも、もういいですよね。ね。で、なんかこの、ね、いつでも復活できるゲームのプレイヤーが死を受け入れるための話だったと思うみたいな、
うん、
ちょっといいまとめ方をして、
うん、
これを本気で信じてるかどうかって俺はよくわかんないですけど、まあ、一応話としてはまとまって、で、つまりこれですよね、つまり何を食べてるかに感謝しようという話になって、
うん、
でゲームは1日1時間で終わると。
おうおうおう、そう？
え、違います、
うん、
これダンジョンとの距離の取り方が大切だって話じゃないですか。
あ、そうだった？
え、違う。これは、まあ、これゲームは1日1時間って話したんだなって、まあ、魔物とね、うん、魔物との。
あ、そう。
ライオスにとっての魔物だったり、
うん、
マルシルにとっての魔法だったりとの距離の取り方が大切だよねって話じゃなかったですか。
そんなこと言ってた。
え、違います。うん、俺はこれゲームは1日1時間って話だと思ったんですよ。
そうなんだ、うん、へえ。
そうなんだ。違うのかな。
いや、わかんない。うん、
でしかもね、これすごいなと思ったのは、
うん、
まあ、つまりですね、翌日誌との話は13巻で終わるんですけど、
うん、
最後14巻1冊丸ごと使って、
うん、
打ち上げの話をして、
うん、
でそこでそのこれまで出たキャラの、まあ、ストーリーアークっていうんですか、
うん、
そのキャラがどういう感じで、まあ、成仏していくか、その自分の葛藤みたいなのとどう決着をつけていくかっていうのを一巻丸ごとつけて書いてて、
うん、
でこれは小説ではこういうのを見たことあるんですけど、漫画でこんな贅沢なやり方をしたのはあんま見たことなかったんでちょっとびっくりしましたね。
確かにシスルの話とかね、華麗に回収されて、本当なんかいい絵だし、
そうい
い終わり方だな
と思いました。だから2巻まとめて出したんだなとも思いましたけど、
うん、
いやなんか良かったですね。
うん、
きっちりやりきったんだなと思いましたし、
で、ね、
でもこれなんか連載してる時に全然辛そうに思えなかったんですよ。つまりジャンプ漫画家ってみんなもう本当辛そうに辛そうに漫画描くじゃないですか、
まあ、週刊とちょっと話が違うしな。週、
いや月刊でもちょっと違う、月刊でも辛そうじゃないですか。
まあ辛そう、そうですね、もちろんもちろん、うんうん、
まあね、
うん、
でもこの人多分習慣であっても、うん、まあ、習慣は絶対受けないだろうけども、うん、こんな辛そうに書かないし、
うん、
で特にこれとかそうですよね、うん、レイドリーマーとかそうなんですけど、うん、連載中にいろんな絵の仕事をきっちり受けてそれも楽しそうにやってて、
うん、
全然ジャンプ漫画家と違うんだなって思いました、ね、基本的に楽しく仕事してて、
うん、
でそれがこの作風にも表れてるんだなと思いました、
うん、なるほど、うん、
そうだからこれはこのデイドリーマーとかワールドガイドとかは、
うん、
自分の漫画の二次創作みたいな感じがあって、うん、もうすごく楽しいですね、うん、
なるほど、
うん、でそう考えると、
うん、
その例えば藤子 F 不二雄って、
うん、
そのプラモとかジオラマとかを題材にした時に、
うん、
自分と漫画との関係性が見えるっていうのを、
うん、
同人誌で俺が書いたりとかしたんですけど、
うん、
藤子 F 不二雄と同じようなちょっと箱庭漫画家の系譜になるのかなと思ったりもしました、
うんうん、
つまりこのダンジョン飯っていう、
うん、
自分の、世界というのをきちんと作って、
うん、
まあ、それを書くときは基本的には楽しい、
うん、
でもそれとの距離の取り方っていうのが、うん、まあ、常にそのテーマになっていくのかなと思ったりもしました、
うん、
しそういう話であったと僕は思いましたね、
うんうんうん、距離の取り方、うんうん、なるほど。
というわけでこのダンジョン飯12巻の表紙とか、
うん、
あと12巻に収められた、
うん、
なんかこの庭をケーキで切るみたいなのが、うん、つまり、うん、そのゲームマスターになった時のマルシルの、
うん、
その世界の認識の仕方であるわけですよね、
うんうん、
こういうふうに他の人がみんなキャラクターに見えて、
うん、
で、世界っていうのがテーブルの上に広がったように見えると、
うん、
これはつまり杭陽子にとっての作品との距離の、うん、その見え方になって、
うん、
なってて、その位置にマルシルが上がったってことだと思うんですよ、
うんうんうん、なるほど。
で、うん、まあ最後はそういうの過程を経て、うん、この物語が結末を迎えるっていうのがちょっと、
うん、
まあ象徴的なとこでした。
なるほど。そういう意味で言ったら、あのそれこそこの一巻のカバーからもうめちゃくちゃそれを意識して書かれてると思うんですけど、
まあ、それがね、狙いだったのかな。
人物をね中央に置いてないんですよ一巻から。
そうですね。
であのこれね、大体あのカバーデザインをするときにここに文字を入れるとか、うん、ここに文字を入れるんでちょっと開けてくださいとかっていう指定を編集者することがあるんですけど。この人にとってはこの後ろのダンジョン、ダンジョン世界っていうのもこの主役なんだなっていうふうに、
あの、そうですよね、
思いましたね。1巻もね、2巻もね、あの中央に人物
が来てる。じゃあ6巻は編集からちょっとキャラ最中に置いてくださいよそろそろとか言われたんですか。
あ、それもあるかもしれませんね。でもこのちゃんとこの
2巻はもうその通りですよ。
そうそう、このね、うん、背景の書き込みとかをこのにもちゃんと多分こう意味があるんですよね。
でも絶対そうだと思います、
うん、だからもうそういうこともすごい緻密に多分
あの単行本だけじゃなくその各話の扉絵もそういうふうに書いてあるし、
作家なんだろうなっていうのは、まあ、あの14巻に限らず非常に思うところですね。
そうなんですよね、
うん、
そうなんですよ、
うん、
でもそこら辺が非常に緻密で
緻密で、
嘘をつかない漫画家だなと思いまして、でそんな感じで、
うん、
この真面目な漫画家杭陽子について、
うん、
ちょっと考えてみたいと思います。
はい、
もう今日は時間通り
なんか長かった、前半ドクターの感想だった
そうですよ、う
ん、はい、
というわけで、
うん、
どうですか、
うん、
今日は2時間で終わらせますよ、
うん
うん、じゃあ西島さん何かあります？
大丈夫です。
大丈夫ですか、
はい、
うちの番組はこの後、
うん、
2月は最近のマクガイアっていうのを、
うん、
いつもの話をやって、
うん、
であとウルトラマンブレイザーを2月後半に直人さんをお呼びしてやる予定です、
はい、
で3月はアリアスタをやるか松本人志をやるか悩んでます。
このあこの後もこれ有料ってこと？
そうです、
うんうん、はい、
じゃあどうかな、大丈夫ですか。じゃあひとまずさよなら、でも入っても損しないで。